さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにハンナリさんメールをいただきました。ありがとうございます。妙計さん以前番組で難病のお子さんが辛い言葉を吐いてそれをお母さんが聞くのがしんどいっておっしゃってましたね。私も母に辛いことやしんどいことを言ってしまうのでこのお母さんの気持ちがとってもわかりましたとのことです。ハンナリさんそう言っていただいてありがとうございます。他人さんのメッセージを聞くことによってはっと気づかせてもらうっていうことありますよね。ありがたいことにこの番組の後半はリスナーさんからのメッセージを皆さんと共有しています。するとただ一人の声ではなくってその一人の声から私たちが何を学んでいくかこれもとっても大切な文法だと思っております。ありがとうございます。さあ続いての方です。山口県のサンマルチノさんありがとうございます。妙計さん、4月に東北地方の桜を見に行きました。本当に見事で大満足でしたとのことです。ああ、そうですか。本当東北の桜ももう素晴らしいって言いますよね。前大阪のアナウンサーさんが東北出身で東北弁を関西に伝えたいっつってわざわざ東北弁で私はラジオしたいんだっておっしゃってたんですけれどもあったかい味わいのある方言でまた青森県はもう本当に桜がいいんですよ散った後の桜もいいんですよっておっしゃっていました。私も何十年前かは行ったことがあるんですが、また機会があったら行ってみたいです。サンマルチノさん、ありがとうございます。さて、岡山よりのんさん、ありがとうございます。妙計さん、ずっと前に、妙計寺に行くんだけど、とおっしゃっていましたが、いつですか？また、毎年一回命の講演会なさってますがいつですかとのことです。あ、覚えてていただきありがとうございます。まず命の講演会なんですが7月13日呉岳文化ホールで行います。これ詳しいことは河村妙計と検索していただくと私の日替わり法話が毎日アップされてます。そこにご案内しておりますので覗いてみてください。7月13日呉岳文化ホールです。そして妙計寺、河村妙計の妙計と同じお寺なんですね。ここで法話をさせていただくのは6月28日土曜日 JR 播州赤穂駅下車してください。そこから徒歩で行けます。地図が駅の近くにありますので妙計寺を見て2時より行いますのでぜひ足を運んでください。また明日6月15日は景気と法話会です。若干席がありますのでまた妙計の日替わり法話を覗いてみてください。ありがとうございます。さあ続いての方です。花大好きさんありがとうございます。久しぶりの雨です。畑にとっては恵みの雨そして私にとって休養日です。いや花大好きさん本当にこの気持ちわかります。私も今日は外に出てこれをしようあれをしようと思っても雨が降ると休めってことかなっていつも雨さんにそう語っております。やはり季節の移り変わり、毎日の天候を見ながら、私たちもその空を見て、状況を見ながら、それに合った休養の仕方、それに合った仕事の仕方っていうのがあるんですね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ピッコロさん、ありがとうございます。今、読んでる本の中に、自分の終わりが見えてくると、物を買わなくなったと書いてありました。そうかもなと思いましたとのことです。ああそうですか。自分の終わりが見えてくると物を買わなくなった。ああそうですね。よく年齢を重ねることによってまた 大台に乗ると景色が変わるって私も先輩から言われたことがあります。確かに若い時にはこれも持っときたい、あれも持っときたい、いずれか使うだろうと思って買ったりするんですが、年齢を重ねることによってそのいずれが来るとは限らないと思うようになるんですよね。すると今あるものを大切にしようかなと思うかもしれません。私も例えば子供がいたら子供のためにってなるんですが、子供がいませんので、そうなると、まあ、後輩にあげようかな、また親戚にあげようかなと思うんですが、同時に残して迷惑かけるのも悪いなと思うので、やはり私自身はそうだそうだ、自分の代でやはり無茶買いせずに処分もしていこうと思えるようになりました。ピッコロさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。コウ一番さん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。毎週楽しみに拝聴しております。先日母は88歳の米寿を迎えました。それを記念して、母、私、娘3世代でディズニーリゾートに行ってきました。可愛いミニーちゃん、カチューシャをつけて楽しく過ごしました。そうですか。もう本当にもう女子っていう感じになって、皆さん仲間っていうことでもう盛り上がったんでしょうね。カチューシャを頭につけたんですね。きっと可愛かったでしょうね。ありがとうございます。こちらまでなんかウキウキしました。ありがとうございます。さあ続いての方です。じゅんさん、ありがとうございます。いつも素敵なお話、妙慶さん、楽しみに聞かせていただいております。95歳の義理の母が亡くなりました。私としては精一杯介護させていただいたんですが、今思えばああしてあげたかったと後悔も多いんですが、最後に私の手を握ってありがとうと言ってくれた言葉が嬉しかったですとのことです。じゅんさん、よくよく今までずっと介護なさいましたね。義理のお母様ですよ。よくよく介護なさいました。そして最後に手を握ってもらったということが、もうこれお母様のお礼なんですね。嬉しかったんでしょうね。感謝、お互いが感謝し合える。そしてこれでよかったんかなと言わなくって、これからもどうか合唱の御手の中で義理のお母さんとずっと出会ってください。共にお浄土で一緒に生きていきましょう。ありがとうございます。さあ続いての方です。メールをいただきました。クリームソーダさん、ありがとうございます。妙慶さんのゆったりとした話し方に癒されています。妙慶さんは以前、病は老いがあるから私は生きたいという意欲であるとメッセージを添えてくれました。本当そうですねとのことです。そうなんです。私たちはね、常に健康が続いて若さが続くと当たり前になるんですが、老いることによって、病になることによって、いやーどうにかしたいって気持ちになるんですよね。それが大切なんだと思います。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。コマドリさん、いつもありがとうございます。妙慶さん、日課のように歩くとプーンとかすかに新緑の香りが漂いました。たくさんのリスナーさんの回答に勉強をさせられておりますとのことです。あー、新緑の香りか。私はこれ気づきませんでした。香りがあるんですよね。そしてリスナーさんとの会話をまた耳を澄ましてコマドリさん聞いてくださってるんですね。ありがとうございます。続いての方です。あずきの七福さん、絵はがきをいただいて、鳥さんの形、これをちょんとシールとして貼ってくれてます。私はもうここに見入ってしまいました。ありがとうございます。妙慶さん、この番組が本当にありがたく思っております。放送を聞くことによって幸せを感じます。私は井村屋さんの大好きな小豆をいつも食パンに乗せていただいておりますとのことです。本当そうですよね。 私もね、食パンにちょっとバターをたっぷり塗って、上からチューブの小豆があるんですよね。それをこしあんと粒あんがあるんですけど、それを乗っけて食べております。本当に便利ですし、美味しいです。小豆の七福さん、いいお名前ですね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。泉南郡より、秋夫さん、ありがとうございます。前、病院の受診に行ったら、次回は1年後でいいと言ってもらいました。ああ、よかったですね。ほっとしたでしょう。よかった、よかった。ありがとうございます。さあ、続いての方です。森山の素顔さん、はがきを、尊いおはがきをありがとうございます。左京区の、に行かれた時の、写真付きのおはがきをありがとうございます。妙慶さん、ラジオで、腸活の話、とても私自身勉強になりました。菌活なんですね。ありがとうございます。とのことです。こちらこそありがとうございます。さあ、続いての方です。みちおさん、おはがきいただきました。ついに私もやりました。5月8日、検査です。なぜならば、自転車で倒れてしまったんです。ああ、そうですか。ああ、なんと、救急車にお世話になったんですね。ああ、そうでしたか、そうでしたか。しばらく、用心しながら、そしてリハビリでしょうか。ご回復を念じております。どうかどうか、無理されないでくださいね。続いての方です。みかんばあばさん、おはがきありがとうございます。先日、同級生が、妙慶さんのお話はいいよって言うんです。私は知ってるよと話が弾みました。とのことです。ああ、ありがとうございます。いや、嬉しいです。こんな会話をね、また、おはがきで送っていただきまして、本当に嬉しいです。ありがとうございます。また、新聞に載った、言葉を添えてくださいました。そうですか。ああ、新聞もしっかり読まれて、それがね、掲載されたんですね。みかんばあばさん、ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。